失礼します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。今日は顧客を見ようっていうことで、いよいよマーケティングのお話に入っていくっていうことでしたよね。
はい、これまでね、ちょうどこの前のセッションのところまではどっちかというとこう内向きの話、組織の話をね、ずっとやってきたかなというふうにこう思うんですけれども、
はい、
今度はその会社の中の人々を動かすのじゃなくって、会社の外の人たちにどういうふうにこうアプローチして人を動かしていったらいいのかってことをちょっとこう考えてみたいっていうところにこう入るんですね。
はい、
でちょっと大まとめというかイントロダクション的にね、外枠の部分のお話を差し上げておくと、大きくここまでの議論もそうですけれども2つに経営学の話を分けて説明をしてきているんですね。で、一つが内向きの経営とも呼んできた組織志向の経営ってやつですよね。会社の中の無理無駄を省いて、はい、能率上げていこうとか、どんな仕組みを作ったらいいのか、どうやって人を動かしたらいいのか、会社の中をどうやって回していくかってことに焦点を当てる議論をずっとやってきたんだけど、今日のところからは市場志向の経営っていうふうに、私が呼ぶところなんですが、外向きの経営をうまくやっていこう、つまり会社の外にもライバル企業があったりとかお客さんがいたりするわけだから、その人たちにうまく物を作っていこう、売れる物を作っていこうというふうにこう考えるにはどういうふうな考え方があるのかっていうのをちょっとこう紹介したいなと思うところで、冒頭にもお話しあったいわゆるマーケティングっていう分野の議論なんですよね。お二人ってマーケティングっていうとなんかどんなイメージあります？マーケティングで結構言葉としては有名というか皆さんどっかで聞いたことあると思うんですけど、マーケティングって何をすることだっていうイメージをお持ちですかね？
誰に対して売るか決めるとかですかね。
いわゆるターゲットを決めるってやつですね。
はい、
確かにそれもありますよね。他に何かイメージありますかね。
なんか一般的なイメージだと、なんか調査するっていう、単純にそういうイメージがありますね。
確かにこうリサーチをするとかね、データを分析するっていう印象もあるかもしれませんよね。顧客データとかポスデータを分析してお客さんのニーズをつかみ取って、それにこう答えていこうみたいなねことをやるっていうのもマーケティングのイメージ確かにありますよね。それらいずれも確かにマーケティングなんですよね。いずれもお客さんとか商品製品についてどういうふうにしていったらいいかを考えるっていうことなんですね。で、マーケティングを考えるときにね、マーケティングで実はすごくたくさん議論があるんだけど、一番大事なことっていうのがあって、でそれは何かっていうと、そもそもねマーケティングって大事なのっていう話なんですよ。でそれは当たり前ですよ。物を売るのは売れないと会社儲からないわけだから、それは大事でしょっていう話にこうなると思うんだけど、
はい、
例えばですよ、いい製品置いときゃ売れるっていう場合もあるじゃないですか。つまりお客さんの顔なんて考えなくてもね、例えば俺が面白いと思った商品を作って、はい、それが置いといたらやっぱりいい商品だから売れていくってこともあるわけじゃないですか。北海道の、ね、企業さんとかを調査していると、創業者社長みたいな人とね話をすることがあるんだけど、たまにうちはものすごくこだわっていい商品作ってるんだと。だからね、お客さんの例えば曲のニーズっていう言い方はしないかもしれないんだけど、意向なんて考えたらブレちゃうんだっていうようなお話をされる方もいるんですよ。つまり職人かたぎにいいものを作ってればきっと報われるはずだって思って仕事をしてらっしゃる方、いわゆる職人かたぎですね、っていうことも僕あり得ると思うんですよ。でそれでうまくいってる例もあるような気がするんですね。
はい、
でもしそれでうまくいくんだったらマーケティングなんかいらないと思いません？マーケティングってお客さんの顔を見て売れるように考えていこうって話だからマーケティングなんかしなくたってね、そんな面倒くさいこといらないよっていうふうに言えそうな気がするんですよ。だって今言ったように実際そういうマーケティングをしてなくても売れてる商品があったりするわけですから、それでいいじゃんって考えられることもあるわけですよね。でもね、今回わざわざそのマーケティングの話をするって言ってこの話を振ってるのは意味があって、やっぱりそれじゃダメなんです。なんだそうかっていうね、出来レースの話だったんですけど、でもダメなんですよね。なんでかっていうと、例えばですよ、この例で僕よく出すのが、 北海道で旅行に来た人がお土産を買うじゃないですか。
はいはい。
で有名な商品でいっぱいありますよね。北海道ってやっぱ食べ物系もね、有名なお菓子もたくさんあるので、
はい、
やっぱりね一番売れてると言ったら何でしょうね。
あの白いやつですか。
はい、白い恋人ってやつがありますよね。石田製菓という会社が作っている白い恋人、これも定番ですよね。北海道行ったらこれ道民以外の人だって知ってるっていうね、
はい、
有名な商品です、
はい、
十何年前かな、僕は結構まだ若かった時によくブームで買って送ってって頼まれたのが、あの生キャラメルってやつもあったじゃないですか。
めちゃくちゃ流行りましたね、
うん、覚えてます、はい、いや今も売ってるんですよ、もちろん。
すごく流行りました。
花畑牧場の生キャラメルってやつがあって、うんうん、すごくこう人気だったんですよね当時ね、はい、でなかなか手に入らなかったりして並んで買ったりもねしました。
そうですね、
うん、これも北海道土産としてね、まあ、バズったというかね売れたっていう商品なんだけど、うんうんうん、まずねこの2つの商品今比べてみてほしいんです。つまり白い恋人と生キャラメル。白い恋人は今も定番です、よく売れています。
うん、
一方で生キャラメルって売ってるんですけど意外ともうなんか知らなくないですか。
うん、そんな感じします。
北海道行ったら絶対買ってきてって言われる商品ではもうなくなっちゃってるような気もしますよ ね。
そうですね、
はい、多分この話聞かないと思い出さない人もいたんじゃないかなとリスナーさんの中にはね、うん、そんな感じになってます。つまりブームが終わっちゃってるわけですよ。
うん、
一時期ほどは売れてないっていうことなんだけど、
はい、
このように売れ続ける製品と売れなくなっていく製品があるって売り手からするととても重要なテーマな気がしません？
確かに。
もちろん売れ続けた方がいいわけで、
はい、
じゃあなんで石屋製菓の白い恋人は売れ続けてんだろうって思うじゃないですか。
うん、
定番の考え方としてあるのが白い恋人が売れ続けている一つの理由にこれを北海道外では基本的には絶対売らないって戦略を取ってるところにあるんですね。白い恋人って道外で売らないんですよ。北海道にいるとね、あのあちこちで売ってるので、はい、なんかどこでも売ってんじゃないかって思っちゃうんだけどこれ実は物産展でもなかなかっていうか基本的に出ていかないんですよね。北海道のお土産なので北海道でしか売らないんですよ。
はい、
一方で花畑牧場の生キャラメルって売れてる時に大通りとかね、あと時計台の向かいとかにもカフェとかも出したりして、うんうん、すごい多店舗展開をしてたんだけど、
はいはいはい、
同時に実は東京とかでも売ったんですよね。でお店を出してカフェ展開したりして、
はい、
あの売れる時にどんどん売っていこうっていう風にねこう売っていた戦略を取ったわけです。この違いに注目した時にどうして売れ続けるのか売れなくなるのかっていうことに関する一つ仮説が思いつくと思うんです。一つは、うん、白い恋人は売れ続けてるけど道内でしか売らない。生キャラメルは売れなくなっちゃったんだけど道外で売りまくった。これなんでかっていうことなんですね。この時に考えてほしいのがそれらの商品が売ってるものは何かってことなんですよ。つまり商品の本質的な価値って何っていう話なんですけど、
はい、
これどっちも北海道土産なんですよね買う人って、
うん、
だから、はい、北海道のお土産として買って帰ろうと思うわけで、うん、北海道のお土産が東京で売ってたら買うかって話なんですよね。
むしろなんであるんだろうみたいな
、はい、あここで買えんのってなったらそれで北海道に行ってまで買う価値なくないですか。
確かに。
じゃあまあいいかと
そう、ね、
むしろ北海道でしか買えないやつを買って帰った方が喜ばれるよなとかなんか意味あるなって思っちゃいません、
う
ん、
はい、うん、思います
と思うんですよ。つまりすごく単純な論理で売ってるものの本質を考えると道外で売っちゃダメなんですよね北海道土産って。当たり前の話なんだけど、
うん、でも意外に守られてない気がする
ですよね。だって、うん、経営者からすると例えばですよ生キャラメル売れ始めた時に経営者が何考えるかっていうと、まあ、田中義武ってねタレントがやってる会社ですけどやっぱ売りたいですよね。僕だってそう思うと思います、
うん、
だって売れてるんだから、
うん、
でその売れてる時にブームを逃しちゃダメだどんどん売っていこうっていう風にスピード感を持って判断をしていくっていうのは、うん、経営の仕方としては正しいやり方にも思いますよね。
そうですね。
機会損失をなくすっていうことです。ブームの時にどんどん売れるだけ売る、買いたい人に買いたいだけ買わせるっていうのは正しいやり方のようにも見えるんですよ、
うん、
ただし、うん、一時的にはそれでよくても売れ続けるかどうかっていうことを考えた時には本質的に何売ってるのかを考えなければならなくって、
うん、
で本質的に売ってるものが北海道土産だって思ったらこれ東京で売ったら北海道土産を捨てることになるんですね。つまり本質を捨てることになるんですよ。
うん、
だから北海道でも何でもないただのキャラメル売ることになっちゃうんですね。でそれは売れないよねとなってしまうっていう論理なんです。でこうした例っていうのは実はマイキョウにいとまがないっていうか、北海道の、ね、お土産でもブームになったけど消えていったものって結構あるんですよ。あの生系でもそうですけど、例えばジャガーポックルって知ってます？はい、今持ってるんですけどね、
ってますね、
カルビーが作ってる、はいはい、あの北海道産のジャガイモ使ったお土産の菓子なんだけど、はい、でこういうのもブームが終わっちゃった。でブーム終わるってこれ怖くありません？やっぱりなんていうか、一時的に売れることよりも売れ続けることの方がビジネスとしては大事じゃないですか。
あ、はいはい、
終わっちゃったらビジネスが終わるわけだから、うん、それ困るわけですね、はい、ですから陳腐化されたりとか、ある意味こう市場がすぼんでしまうということは避けたいわけなんだけど、実はこうした例がたくさんあるって話なんです。でもう一つ出したいのが、これも僕がよく出す例で、シャープの液晶ビューカムっていう製品なんですね。
はい、
僕たち今ねそのスマホとかで写真とか動画を撮るっていうのが一般化してるので、うんうん、こう板状のものをスマホの画面見ながら撮るっていうのは当たり前じゃないですか、
はい、
だけど、はい、昔ってカメラとかビデオカメラって当たり前ですが、うん、ファインダー覗いて、うん、大きいカメラだったら肩に担いで、
そうですね、
うん、こう向こうを向いてずっとこう狙ってこう撮るみたいなね、うん、ああいうスタイルで撮ってたものなんですね、はい、で実はその時代に初めて今みたいなスタイル、つまり液晶を見ながらその向こうに向けて板状のものを向こうに向けて撮るっていうスタイルを始めたのがこの液晶ビューカムってやつなんです。
うん、
でシャープっていう会社は液晶の技術を持っていて、あのビデオカメラを作るレンズの技術も持っていたので、これくっつけたらどうだって話でくっつけて、で大ヒットしたんです。これが1992年の話でした。
うん、
でこれ北米を中心に世界的に大爆発的ヒットになって、でシャープをね世界的なエレクトロニクスメーカーに押し上げた、まあ、立役者ともこう言われているような商品なんですよね。ところがこの、まあ、液晶ビューカムって商品は2012年に生産終了になって終わってなくなってるんです。だから今もうないですよね、液晶ビューカムって商品、
うんう
ん、
ないんですよ、
はい、
これね終わり際に大学の講義で使おうと思って写真探したんですよ。2012年の時のねどういう風になってるのかな、液晶ビューカムって探したら普通 の、 あの、はい、ソニーのハンディカムってあるじゃないですか、あれと同じような形になってました、
はい、
つまり液晶こそついているものの板状のものを使って向こうを見ながら撮るじゃなくって、一応こう担いでというか手で持って向こうに向けて撮るっていうような、いわゆるソニーのハンディカムと同じような撮り方をする前提の商品に変わってたんですね。でシャープなんてね超一流企業じゃないですか、大きな会社じゃないですか、でもねこんなミスするんですよ。なんでか、売ってたものが何かってい
う
さっきの論理で、ビデオカメラを売ってたとか液晶付きのようなビデオカメラを売ってるんだと思ったらソニーのハンディカムの形になっても驚かないんだけど、液晶ビューカムが売れていた理由はおそらくスタイルだったような気がするんですよね。つまり今のスマホってすごい撮りやすいじゃないですか、だって画面見ながら構える必要もないし、なんか気軽に撮れるじゃないですか、その気軽さとか見ながら撮れるっていうスタイルが良かったのに、わざわざファインダー覗いたりとか手で担いで向こう向けたりとか、運動会でねお父さんとか今もねビデオ持ってらっしゃる方いるけど、あれを街中で普通にやるかって話なんですよ。今の人たちしないですよね、
うん、
スマホで動画撮ったりとか自撮りしたりしてる人は普通にいるけど
はい、はい、
ビデオカメラ担いで自分の自撮りしてる人っていなくありません？
ないですね。
ちょっとね仰々しいじゃないですかスタイルが違うと思うんですよ、
はいはい、
つまりその気軽に撮れるスタイルが若い人たちに受けて、だから液晶ビューカム売れてたのに、もっと良くしようもっと良くしようって思って普通のビデオカメラになっちゃったら意味がないですよねっていうことになるんですよね。ちょっとまあね写真をね出せないのでこうなかなか表現難しいんですけど、これも実は先ほどと一緒で、本質的に売ってるものは何かっていうことを見失ってしまって、よくしたつもりが本質的に売ってるものを捨ててしまった、つまりスタイルっていうのを捨ててしまったっていう例なんですね。商品って常に変わっていくものじゃないですか、つまり同じものを売り続けることってできないんですよ。例えば、うんうん、商品を改良して新年度バージョンにしましたとか、少しずつ改良して良くなっていかないと新しい顧客を掴んでいけないわけだから、変えていくってこと自体は避けて通れないんですよ、
はい、
だけど変えていく変え方を失敗するとやっぱり売れなくなるっていう例が液晶ビューカムなんですね。でそうすると落とし穴2つ今話したのお分かりになります？1つは、うん、ある商品がヒットしてるときに、はい、その商品をそのまま売るにしても 売りまくったらいいってわけじゃない、本質を見極めないと売り方を間違えますよが一つ目、
はい、
でもう一つ液晶ピーカムの例は、いい商品でヒットしたらヒットしたままじゃなくてやっぱ変えていかなきゃなんない状況があって、その時に本質を分かっていないと変え方を間違ってしまいますって話なんです、つまりどっちもヒット商品から話を始めてるんだけど、ヒット商品があればあったでそれを売り続けるっていうのはとても難しくって、そのために何をしなければならないかっていうと、その商品を通じて売ってるものは何かを考えないとダメなんですよねって話なんです、
はい、
でこうなるとマーケティングが必要なんですよ。
なるほど。
だって売れてればいいじゃん、どんどん売れようだったら、さっきの怠けアナメルじゃないけど、やっぱ売りたくなって売った結果わけわかんなくて失敗しちゃうってこともあり得るわけじゃないですか。だから、はい、考えながら製品の売り方をやっていきましょうっていうことがマーケティングが必要だっていう例になるわけなんですね、だから失敗ケースの例を見てもね、やっぱ売ってるのは何かを見極めましょうっていうことなんです、
はい、
で売ってるのは何かって本質って僕今表現したけど、これ分かりにくいっちゃ分かりにくいですよね、例えば、皆さんねデパート百貨店に行くことってあると思うんだけど、
はい、
百貨店が売ってるものは何かってことをちょっと考えてみてほしいんです、
はい、
で百貨店が売ってるものって、例えば地下に行ったら食料品ですよねと、
はい、
で上の階に行くと化粧品です、コスメですよね、うん、もっと上の階に行くと服飾、服ですよねと、アパレルですよねと、
はい、
これがデパートの売ってるものだっていうふうに一見思うんだけど、
うん、
本質は何ですかって考えると意外と難しくありません？
高級感とか、ね、スーパーにないようなものが売ってたりとか、そういうのが目当てでいきますよね、
そうなんですよね。だってネットでも買えるのにわざわざ百貨店で買うのはなんでかっていうと、やっぱそのサービスが欲しいからとか、なんか付加価値を求めていってるはずですよね。だってネットで買った方が安い場合多いから、
はい、
それにもかかわらずわざわざ言ってるのは、例えばその接客だったりとか、あとはセレクトされてるそのセレクト感ですね、
はい、
こう選ばれているっていうその目をこう買いに行ってる可能性がある、つまり何を言ってるかというと、例えば今言っていただいたような高級感とかを買ってる可能性があるわけです、そうするとよく考えるとデパートが売ってるのは服じゃないんですよ。だって服を売ってるのはその服を作ってるメーカーなんです。つまりデパートの、まあ、ブランドとかがあるじゃないですか。そのブランドが作って売ってるわけで、はい、デパートはそこでサービスを提供してるだけなんですよ。つまり売り方っていう付加価値はつけてるけど、服そのものは売ってないんですよね。服は持ってきて置いて売ってるだけで、そこにデパートの付加価値ついてないんですよ、服そのものには、
はい、
服を売るというプロセスとか、それを選んでいるっていうところの付加価値にお金を僕たちはわざわざ高い金払ってデパートで買うわけですよね、
はい、
でそうすると僕たちは実は本質っていうのをに基づいて買い物をしてるんだけど、なかなかそこに焦点当てて買い物をしてるわけではないってこと、潜在的にそれに反応して買ってるって感じのものが今言った本質だっていうことになるわけです、
はい、
でこの本質を考えるっていうことを企業の側から考えるとどういうふうなことになるか、やっぱりそれは顧客が何を買ってくれてるかを考えなさいって話になるんです、つまり怠けアラメルが売れてるからイエーイ、どんどん怠けアラメルを売ろうは怠けアラメルを売ってると思ってるから、
あそうです、ね、
違う、そうじゃないんだと、じゃなくって北海道土産が買われてるんだな、お客さんにとってはって思ったら東京で売ろうとは思いません、北海道土産だから、
そうですよね、
ですよね、同じようにデパートもそうです。もし服を売ってるっていうんだったらネットに勝てないって絶望するじゃないですか、なんだけども高級感売ってるって言ったらいろいろ工夫できると思いません？ネットに負けないように、じゃああえてわざと高いものばっかり扱ってね、しかも仰々しいサービスをしてね、下手すりゃ客の名前覚えちゃおうとかね、とか包み紙はもう仰々しくすごいゴージャスなものにしようとか、店もキラキラにしてみようとか、いろんな風なことのアイデアが出てくるわけですよ、でそうするとそれに反応するお客さんはそこに来るわけです。つまり高級感を売ってるわけだから、高級感を演出すれば高級なものが欲しい人はそこに集まってくるわけですね。だからデパートはなかなかね、その伸びないって言われてる業界であるんだけど、でも今もありますよね、 でそれはしっかりそこに焦点を当ててるからこそそれに応えるお客さんがいるっていうことなんです。マーケティングっていうのはこのようにお客さんの立場で考えるっていうことを意味してるっていうふうに知ってほしいのが今日のメインのテーマで、
はい、
そうすれば今ブームのものが売れ続けるようになるためには何をしたらいいかが分かるんですよ。北海道土産売ってるんだったら、うん、北海道らしさを前面に出そう、少なくとも北海道でしか売らないのが得策だよねって分かるんですよ、
うんうん、
つまり勘やセンスで経営をしてるわけじゃなくって、うん、考えてお客さんの立場で考えたら当たり前のことに気づいてるだけの話なんですね、うん、でこれを考えることがマーケティングなんですよねっていうことになるわけです、うん、でしかもね、うん、まあ、最後に一つちょっと付け足して話そうと思うんだけど、
はい、
このマーケティングはただただ売れ続けるために大事だっていうふうに言えるだけじゃなくって、うん、ダメそうになった商品を売り続けるっていうことにも実は効力を発揮する必要があるんですよ、
うん、
例えば今デパートがね苦戦してるながらも続いてるのは、うん、デパートが売ってるものの本質を見極めてるからだって話をしました、
はい、
実はこうした例って結構あって、うん、腕時計の例が典型的なんですけれども、腕時計ってね皆さんあの機械式とクォーツ式ってあるのご存知です？
はい、
あ
のゼンマイで回すのね、うんうん、機械式のやつとクォーツっていうのはまあ電子的な、まあ、石を振動させることによって正確に時間を測ることができるっていう腕時計なんだけど、うんうん、クォーツっていう技術は日本のセイコーっていう会社が1960年前後かなに製品化を成功させて世界を席巻したんですよね、
うん、
でなんでかっていうとクォーツ式ってまずね電池を使うんだけどすごく正確なんですよ。でしかも小型化が可能で安く作ることができるんです、
うん、
だからクォーツ式の腕時計にするとデザインもいろいろ自由にできるし薄くちっちゃくもできるし安く提供できる、まあ、家電製品のように買うことができるようになったわけですね、
はい、
一方で機械式腕時計ってゼンマイだから基本は、うん、はい、まあネジを巻かなきゃなんないしメンテナンスめんどくさいしっていうのがあって、しかも箱がね大きくなるのでどうしてもごついデザインになりやすいっていうところがあったりして、はい、やっぱ負けていったんですよね。で当時、うん、スイスみたいな機械式腕時計の集積地っていうところでは、うん、バタバタとまあ会社が潰れていくわけですよね、うん、だけど今ね機械式の腕時計なくなってるかっていうとそんなことないんですよ、
うん、
むしろ、うん、時計好きには機械式腕時計こそ欲しいって人たちが多くって、しかも機械式腕時計ってめっちゃ高いんだけど、下手すると何百万とかね、うん、何千万って時計もあるんだけど、
は
い
は
い、それがしっかり売れてるんですよね今の時代も、
う
ん、だってクォーツ式、僕クォーツ式ですけどちなみにクォーツ式腕時計で十分十分って言うとあれだけどかっこいいしね、僕満足しても、うん、使ってるんだけど、
はい、
十分なんですよなのにもかかわらずわざわざ高くてでかい機械式腕時計をなんで買うんか、うん、当時バタバタと潰れていったその会社が多い中でスイスの人たちがもしかしたらこんなことを考えたんじゃないかなっていうのは、俺たちが売ってるのは何だろうって多分考え直したんだと思うんですよね。もし腕時計だから時間を計る機械を売ってるんだと思っていたら、うん、もうやめてたと思うんです。だってクォーツに勝ちようがないから、
うんうん、
だって正確で安くって便利だから、
はい、そうです
よね、時計としての機能はクォーツに勝てないんですよ今もそうです、うん、機械式腕時計はクォーツには勝てないです、うん、けどね機械式腕時計は機械のメカニズムでやってるから電池で動くわけでもないので何が言えるかというとね、うん、持つんですよね、長持ちするんですよ、
うん、
で壊れても修理するして使い続けることができるんですよ、
うんうん、はい、
でこうなると下手すると親から子へ引き継がれるとか、値段が高いっていうのもじゃああえて高級な製品だって思ってアクセサリーとして売っちゃえって思ったら、はい、むしろ魅力的に見えませんかって話なんですよね。
うん、
でその結果実は今そういったニーズで売れてると思いませんか。多分機械式腕時計を時間を計る機械だと思って買う人じゃないんですよ。どっちかというとステータスとかね、
宝飾品みたいな感じですよね。
そうです、
うん、
まさに貴金属的な感じで買ってる人が多いと思うんです、うん、
はい、
本質を見極めると機械式腕時計が売ってるのは時間の正確さではなく、その質感だったり高級感だったり貴金属感だったんだってことに気づいたので、うんうん、そこに力を入れたんです。そしたら例えばケースを透明にして中の機械仕掛けを見せたりとか、
うん、
なんかそういうことをいろいろ工夫することによってそういうお客さんのニーズに応えていったんですよね。お客さんの立場になって考えればこの時計を買ってくれるのは貴金属として買ってくれてるわけだから、貴金属としての価値を高めていこうっていう話になるわけです。
うんうん、
でそれでこう売れ続けてた。でこの論理でいくと、例えばですよ、エンジン式の自動車もうなくなりそうですよね。車用産業かもしれません、 もしかしたらこれも本質的に売ってるものは何かっていうことを考えると生き残る道が見えてくるかもしれない。豊田章男さんってね、トヨタの今会長ですけれども、スポーツカーにすごく力を入れた人で有名ですけども、
はい、
スポーツカーは残るって言うんですよね。なぜかっていうとね、競争馬は残ったじゃないかっていう話をするんですよ。つまりその馬ってね、昔は産業に使われてたわけですよ、移動手段とかに、はいはい、だけど、
ね、
今そういう使い方しないじゃないですか、移動手段としての馬に価値はなくなったんだけど、自動車とかに取って代わってね、なんだけど趣味で乗ってる人いるでしょうと、気持ちいいし楽しいから、早くもないし便利でもないんだけど味があるから売れてるでしょ、一緒、スポーツも楽しいから売れるんじゃないか、スポーツカーもねっていう風な考え方なんですよ。だから、うんうん、例えば水素エンジンとか開発したんですね。水素ってエコなエネルギーを使うんだけど、エンジンにしたいんですよね、モーターじゃなくて、味が欲しいから、
はいはい、
っていう発想なんですよ。実は終わったと思われそうな商品を本質で見極めるとまだまだいけるってケースが結構あるんですよ。でこれもマーケティングを考えることによるメリットだ。まあ、ちょっとね、たくさん話したのでまとめようと思うんですが、今回皆さんにお伝えしたかったのはこうしたように、商品そのものを見るというよりはその商品を通じて何を売ってるのかって本質を見極めましょう。でどうやったら本質を見極められるのかっていうと、お客さんの立場になってください、お客さんを見てくださいねということなんです。自分たちが売ってるつもりのものが何かじゃなくって、お客さんが買ってくれているものは何なんだろうかを考えることで、その商品を長く売ることができるし、売れなくなったものを長く売れ続けるものにしていくこともできる、まあ、そんな可能性がある。だからマーケティングってとても大切なんですよねっていうのが今日のテーマのお話でした。
先生、次回はどんな特徴の商品を作ればいいのかっていうことをお話ししていただくんですけれども、
はい、まあ、今回ね、マーケティングっていうのが大事ですよ、本質を見極めましょうね、お客さんを見ましょうねっていう話をしました。
はい、
お客さんを見るっていうのがマーケティングの基本だっていうオチだったわけなんですけれども、うんうん、じゃあそのお客さん、つまりターゲットですよね、を見る見方ってどういうふうにしたらいいのって話なんですね。だってお客さんだっていろいろいるじゃないですか。お客さんの顔見ろって言って、どのお客さんの顔見るんですかって話になりそうなので、そこを具体的にどう考えたらいいのかの話を次回はちょっとしていこうかなと思います。
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。国枝さん、
はい、
いよいよという感じかもしれないんですが、まあ、このポッドキャストの、ね、配信長くやってきめましたけれども、
はい、
あの次の、ね、ステップが待っているということで、このポッドキャスト、卒業という感じになりそうだというお話ですよね。
そうなんです、本当に先生、はい、今川さん、そしてリスナーの皆さん、どうもありがとうございます。
はい、いえ、こちらこそです。
寂しい、
はい、いえ、ポッドキャストね、もう何年やりましたっけね。
2021年の7月から配信しているので、うん、もう3年になりますね、もうすぐ、はい、
そうですよね。まあ、ちょっと裏話をするとね、
はい、
あの編集をね、あのずっと国枝さんがこう担当してこう上手にねコンテンツにしてくださったっていうのがあって、
はい、
まあね、おんぶりだこで大変な作業をね、長らく
本当に、
はいはい、していただいて、とてもありがたかったです。はい、国枝さんなしではこのラジオで経営学は成り立たなかったと、うんう
ん、いや働きながらだから、ね、本当に時間もかかったと思うの で、ね、本当に大変でしたよね。
ちょっと次のステップにってなった時に続けるの難しいかなと思いました。
まあ、今回に限らずね、あの最近ね、こう次のステップっていう機会が国枝さん何個かあって、うん、で大変なね、なんか続けてきていただいたんだけど、まあそろそろちょっとね、まあ、難しいかなっていう感じになってきたので、うん、ご卒業していただくっていう感じでね、はい、僕たちもあのお話を伺ってるんですけれども、
はい、
まあ、このラジオで計画じゃあどうしようかと、はい、いう感じですけどね。
は
い、いや実はまあ悩ましいんですよね。まあリスナーの皆さんね、あのたくさん聞いていただいているので、あの続けられたら楽しいなと僕たちも思っているところであるんだけど、まあでもね、みんなボランティアでやってることですからね、無理してね、できないことはできないで、あの仕方ないかなというふうに思ってるんですが、僕ね、一つね、なんかこう最後の悪ガキで思ってることがあって、もしリスナーさんの中にね、まだこのコンテンツ続けさせてやりたいって思う人がいたら、
はい、
こう一緒にやってくれたらありがたいなとはずっと思ってて、
はい、
でもしね、あの今 回、まあ、国枝さんのご卒業を機にねこのコンテンツをおしまいにしても構わないとは思ってるんですけれども、
はい、
ただ続けたいなという気持ちもあるので、うんうん、まあ、もしこういうご出演して喋ったりとかちょっと編集してみたりっていうのにご興味がある方がねいらっしゃったら、
はい、
ぜひ声を寄せていただいて、あのできるできないいろいろあると思うんですけど、
はい、
あの何らかの形でご一緒にねなんかこう考えていけたら楽しいかなともちょっと思ってたりもするので、はい、まあ、最後の悪ガキでね、
はい、
あのもし興味が ある方がいらっしゃったらぜひあのお便りをねあのいただければとてもありがたいです。ただあの、まあ、そういうふうなことも申し上げますけど、無理してねできないことをやろうとも思っていませんので、
うん、
まあ、あのこれを機にねポッドキャストのコンテンツとしては、まあ、なくなっちゃうかもしれないんですけれども、あのご興味があればぜひお声掛けをという感じでお寄せいただければというふうに思っています、
は
い、
お便りフォームの方に連絡先書いていただけましたらお返事させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いします、
はい、ぜひ新しいご縁でねまた次の、あの新しいこう、はい、ポッドキャストができたら楽しいななんていうふうにも思っているので、うん、
多分メンバーが入れ替わったらまた違うフィールドで誓った知見をまたお話ししていただけたら楽しいかなと思いますので、
はい、
よくねお褒めのお言葉いただいて完成度高いってね言っていただくことも僕はあったので、うん、国枝さんのね、はい、編集の賜物なんですけど、うん、実は結構こういう感じであの綱渡りで続いてきたコンテンツだっていうところが、はい、今露呈するっていう感じですけど、う
ん、本当に3人でやってたみたいな感じなので、は
い、
ね、
いやもう本当あのアットホームどころか完全なる手作りでね、はい、僕たちやってたので、
はい、
なんかそんな感じであのやってもいいぜっていう方がねいらっしゃったら、はい、あのどんな方でもあの大歓迎ですので、
はい、
助けていただければとてもありがたいです。興味があればねあのやるやらない決定する前に、うん、あのお話をさせていただいても大丈夫だと思うのでぜひよろしくお願いします、
はい、お願いします。ちなみにこれ締め切りは4月30日までご連絡いただく、
ね、はい、4月いっぱいで、はい、お声掛けがあったらあの考えようかなと思います。
はい、お便りフォームはポッドキャストの概要欄の方にも貼っておきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ
と先生、もしかしたら終わっちゃうかもしれないっていうところで、はい、
はい、
あの今回ちょっと先生にお願いしてちょっと X の方であのスペースを、はい、やってみようっていうのをちょっとしようかなって、はい、思っておりますので、はい、
ライブ配信ですね、
はい、
はい、まあ、最後のお祭りになるかもしれませんが
そうですね、はい、
まあ、雑談会みたいな感じでね、
はいはい、
リアルタイムでちょっとやってみようっていうことですね、
はい、それで日程がですね5月の9日の木曜日ですね、
うんうん、
はいはい、時間が19時からっていうことで一応30分ぐらい私くしどもというか私がちょっと初めてなのもありますのでちょっと30分ぐらい予定で、はい、もしかしたら盛り上がったら伸びるかもしれないみたいな感じで、
はい、
あのザクバランにちょっと振り返りもありながら、はい、応募がなかったらあの、まあ、あのどうなるかっていう話もそこであのお伝えできるかなって思いますので、はい、ぜひあのお越しいただければなと思ってます。
そうですね、最後ですからね、
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。